イカと
ミナリと
オケイの
イカがわしいレイディオ
企画私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
へえ、企画2。
はい、なんか前回が企画1だったんですけど、
はい、
そこから連続して撮ってます。
実は2本撮りです、
うん、はい。
なかなかやらない2本撮り珍しくね。
そう、うん、今月ね、あの録音できる日が限られてたんで、
はい、そうですね、あのジューンブライド忙しいから、う
ん、ジューンブライドは全然関係ないけど。
あ、関係ない関係ない。あ、そう、うん、オッケー。じゃあ、私ちょっとスピリチュアルな占いをしてきました、イカです。
ノスロスさんのウッドバーニングのワークショップに参加してきました、リヌリです。
最近ブロンコビリーにハマっているオッケーです。
ブロンコビリー、ブロンコビリー、
ブロンコビリーしてますっていうか、先ほど食べてきましたね。
え、誰ブロンコビリー。
ブロンコビリーってお店の名前なんですけど。
あ、そうなの、
はい、
あれチェーン店、関西限定。
いや、結構チェーンやで、
いろいろあるよね。
見る見る見る。
名古屋にあって、
そう、あの、うん、ブロンコビリーっていう、まあ、ステーキとかハンバーグ の、うん、あのお店なんですけど、うんうんうん、まあ美味しい、
まあ
まあ美味しい。何が美味しいって、うん、サラダバー
そうなんだよね。そのなんか静岡の爽やかみたいな雰囲気のハンバーグが出てくるんだけど、
うん、それは一応メインディッシュだけど、
うん、メインとプラスアルファのそのいくらでも食べれますよっていうサラダバー、
サラダバーのごまドレッシングが俺が今まで人生の中で食ったドレッシングの中で一番うまい。
あー、あとコーヒーゼリーの、うん、あとコーヒーゼリーの上に乗ってるクリーム、
クリーム、謎クリーム、白いクリーム、うん、何かが絶対入ってる、
うん、
絶対うまい
そう、ブロンコビリーのステーキの鉄板がね、牛やったっけ、あれ、
あれ、あ、なんかキャラクター描いてるね、
なんかキャラクター描いてるやん、うん、あの鉄板も特徴あるし、
確かに、
うん、でそのま、俵型のハンバーグなんよ。
はいはいはい、はい、
で持ってきた時に切って、うん、その赤い面ペッペッってその鉄板に押し付けて出してくれるん、
う
ん、
そうやね。
だからあの、ナフキン、あの、うん、体のとこ置いといてください、油飛ぶんで、
ね、ああそうね、そうね、う
ん、それで全部受け止めて、
うん、
するんですよね。
そう、うん、で基本的に私そんなにサラダめっちゃ食うタイプじゃない
ん
ですけど、
うんうん
うん、あそこ行った時だけサラダおかわりするぐらい好きなんですよ、 あのごまドレッシングが、
はいはい、
でどっか売ってないものかと、
ああ
そのドレッシング
を、そう、調べてたら、うん、どうも東海地方のマックスバリューでだけ売ってる。
なんで、
あ、東海だ、
もしかしたらスタートが東海のチェーンなのかもしれない、
あ、
お膝元が東海なのかもしれないですけど、うん、ちょっとどっかで九州、あの東海地方に行った時に、
うん、
買わなあかんだこれはと。
東海やったらどの辺や、静岡、
あ、まあ静岡、まあ、まあ普通にあの名古屋とかもな
って
ます、
うんうん、
あ、いやいや、あの取り寄せたらいいんじゃないですか。
取り寄せあんのかな、
どうにかして別にあの発送してもらえる方法あると思う。
なんかね、
う
ん、調べてたら通販とかなさそうやったの。
ブロンコビリーごまドレッシングでいけない、
そうブロンコビリーごまドレッシングで調べたらマックスバリューで売ってますっていうのが出てきた。2024年に発売されてるんですよ、それが。
けど
最近出たの、
こっちに来てないと。
来てない、
あ
から名古屋の友達に買って送ってもらおうかっていうところまである。
俺もちょっと名古屋行った時気にしとくわ。
あ、確かに、
うん、そうね、確かに。でも家でそもそもそんな野菜のサラダをあの切って出すことがないからさ。
けどドレッシングゆえにサラダを食おうとするかもしれない。
それはある、
うん、
だからこれはいいパターンじゃん。
というわけで皆さん、ブロンコビリーのごまドレッシングがおすすめです、
はい、
ブロンコビリー普通にステーキ屋やから肉とか褒めろよ。
ゴマドレッシング
がダメダメや、もう話切ってない
目がバキバキになって
る、バキバキになってる、声は
目がゴマになってる
どういうこと、
うん、はい、そしてりにょりさん、
はい、先日ですね、つながりはボードゲーム展というものがありまして、
はい、大阪で開催されてましたね、
はい、6月6日から6月10日までやってたんですけど、いかさん行きました。
今日で終わりっていうラスト10分前に行きました。
あ、ギリギリ
滑り込みすぎる、
うん、そう、
ね、のそもさんにどうも、
はい、なんかコロワークさんが、まあ、主催してはって、はい、うん、その川崎美奈さんとか、うん、ペケちゃんとか、まあ、ノスモスさんとかが、
うん、
あの展示されてるっていうようなアートギャラリーの、あの展示だったんですけれども、
普段ボードゲームのアートワークだったりとかをされてる方っていうのに集まって、まあ、個展というか、
うん、
ギャラリーを建てられてたと。
そうなんですよ、うん、で、まあ 行ったらね、そのギャラリーの方になんかいろいろ飾ってあって、あ、このアイテムいいなとか、そのノスモさんの作ったウッドバーニングのね、うんうん、作品見たりとかしたんですけど、プラスアルファそのワークショップ、
うんうん、
ウッドバーニング体験会っていうのやってまして、
はい、
あの6日の初日におけいさんと一緒に行ってきました。
はい、うんうん、仕事を休んで行ってきました
たまたま休みだったんですよ
そう、うん、仕事休みだったん
で、わざわざ休んで
休んで
、はいはい、
そのために休暇を取り行ってきましたよ、
う
ん、
はい、はい、で、何を作ったかというと動物のペン立て、
うん、
はい、今実物が目の前にございますが、
めっちゃ可愛い、
はい、いや初めてウッドバーニングやったけど、うん、面白かったよね。
面白かった、
うん、
なんかね、あの木が焼ける匂いもちょっといいしね、
うん、
なんか作りながら楽しかった。
結構難しいやろ。
難しい、
うん、
その焼き色つけて、まあ、ペンでその輪郭を描くように焼き色をつけていって、
うん、
で、表面は、色鉛筆で塗ってっていう形で、ちょっと簡易な方法でやらせてもらった、
うん、そのハンダコッテのようやねんけど、ハンダコッテじゃないのよね、あれ。そのウッドバーニング用の適度な温度になるそのコテ、
うん、
はい、あの先が鉛筆状のコテ、
うん、400度だそうです。
400度、
はい、
そこを握ると死ぬ
いや、よくあるやつ
ギャーってなる。
たださ、そのなんかノスモさんが用意してくれたのがすごくよくて、
うん、
その猫の形にすでに切り抜かれてる木みたいな、
うん、そう
とか、クマの形とあとタヌキとかがあって、この中からまず選んでくださいねって言ってくれる、
うん、しかも大小あるんでどっちでもどうぞみたいな。
そうで、そこの上にそのペーパーを乗せて、なぞって、
うんうん、転写するのよね、
うん、でその上からウッドバーニングするっていうので、すごいもう簡単にできるんだよね、
うん
うん、
ワークショップとして、ね、仕上がってました。
素晴らしかったですね。そのおけいさんは多分筆圧っていうか温度がちょっと高くて、
うん、
濃いめの線になってるんだけど、私はちょっと低めの温度でやったから、うん、
優しい線
になって、優しいなんかあの色合い風合いみたいな感じになって、うん、あのいろいろと個性が出るなと思いました。
ちゃんとお二人のお子さんの名前、
あ、そうですね、ペン立てやったらね、子供が使ってくれるかもなっていう気持ちもちょっとあって、
そうやね、実用あるから、
うんうんうん、でね、その周りではそのなんていうの、よく見知ったボードゲーム女子たちが一緒にワークショップに参加してて、
うん、なんならワトペケノスモスでしたとあるサークルの3人がいました
絶妙にね、
はい、
その時に行けたん、
そう、
うん、だから私たちが主婦会のような話をしてる横でおけいさんはちょっとこじんまりやるみたいな、
黙々とゲームじゃないこのウッドバーニングしてました。
うん、
非常に楽しかったですね、
はい、
うん、
また行きたい、
またやってほしいですね。
そうですね、はい、なんか他のところでもやってはったりとか、うん、地元でもウッドバーニングとかあのワークショップというか、
あ、
体験会やってはるらしいので
、そうだよね、
あとノスモスさんがね、あの銀座でたまに個展やって
はる、あ、やってはります、
ね、確かに、
はい、機会があったら皆さんぜひ、
あとノスモスさんに直接ね、
はい、
直接何か言ったら何かあるかも、
あ、あの体験会やらせてほしいですみたいな、
焼きごてしてくれるかもしれない
そしていいか、
はい、まあ、友達と一緒に歩いてて、
はい、
歩いてて、
その連れが突然占いをしたいんだ、
へえ、
そのアーケードみたいなとこ歩いてて、
はいはいはい、大阪の、
あるところ
の、あ、なるほど
アーケード歩いてたら、あの占い師がいるぞと、
はあは
あ、ほんである程度通り過ぎたけど、うん、占いをしたい、
そんな
ちょっと後ろに戻って、
そんな、
あ、占い、右後ろ指さして占いをしたいとあ、俺もなんか誰かが言ったから、うん、俺職的やから、うん、自分ではやらへんねんけど、うん、人が言ったらお前のせいだいうことでいけるやん、
なるほど
占いが悲惨やったら、
はいはいはいはい、
お前が占いしようって言うから言ってしゃあなかったやろみたいなこと言う、
なるほど、
よく言えるから、うん、だからわざわざなんか、おう、いいやんとか言って、
はいはい、
それも、うん、多分誰かがいるからやろうってなった
やろ、なるほ
ど、んで、まあ、それも占ってもらって、次俺が占ってもらって、で、
はい、
とりあえずあの未来が心配やっていう、
うん、
仕事とかどうなるの、
何占いやったの、手相とかタロットとかある、
ね、なんか神様、日本の神様がたくさん書いている、
は
い、結構知らないオリジナリティのあるカードとタロットと
両方
で、まあ、その神様のカード、俺なんか塩の神様出てきて、
塩、
あ、これリセット
だ、
うん、
博多の
博多の塩の、
まあ博多も多分その神様が
しか
その日本のその塩の神様っていうことです、う
ん、
このカードはリセットがかかるっていうか、そこで、
なるほど、
あの一回きれいになるようなカードですね。 で誕生日とか聞かれて、うん、で誕生日あこれやったら大体誕生日ぐらいで切り替わるんちゃうとか言って、
そろそろ7月だから
この先あの結構いろんなとこから連絡来るんちゃうみたいな、
はいはいはいはい、
で
それいい知らせなの悪い知らせなの、
いや仕事探したいみたいな話した、
ああなるほどね、
仕事やったら切り替わってあの話来るんちゃうみたいな、
へ
えなるほど、ほんでなんか知らんけど、
うん、
じゃあちょっと気合い入れるねって言って俺の肩とか後ろの背中とかパンパンパン
気合入った、
いや気合かもしかしたら良くないもんがおったかもしれない、
ああ落としにかかられた、
落としてくれたかもしれない、
はあはあ、どうなの肩軽くなったとか、
それは分かれんねんけど、うん、確かになんかすごい連絡来るようになった、一見なんかちょっとこう
仕事
あのこういう人と会ってみるみたいな話も来たし、
マリカはね個人事業主やから、
そうそうそう
営業っていうのがおらへんからね、
そう営業、うん、話がこっちから向こうから来るっていうのはすごいいい話、うん、
確かに、
でなんかあなんかその人占ってもらったら切り替わるかなってすごい、その人が多分ちょっと普通に占い
はあはあ、
で道具使ってこうやなぐらいの感じや、ね、うん、ちゃんとなんか見えてはるんかなみたいな感覚で、
あ
なんか連れの
方説得力があった
連れの方がカード関係なくズバズバ当てられてた、なんか遠く見ながらああそうねとか言うと、そのたまに全然違う方向見ながら話してたりとか、
後ろについてるとか言うの、
守護霊がみたいな
ですね、なんかそういうのやから、
はいはい、
俺スピーが強い人ほど信じちゃう、
なるほど、
だからなんかいいこと起こらんかなみたいな、は
い
は
い、
は
い、いいですね、
ちょっと今前向きに物事をやって、この梅雨が明けたら、
なるほど、
イカの調子の悪さも明けるんじゃないだろうか
って、あ、いいです
ね、
はい、
頑張ってほしい、
はい、
ということで、後半はリニョリの企画です、
はい、後半です、
はい、
はい、
うん、
今回の企画はボドゲ即興デザインバトル、
ボドゲ大変ハードル高そうなタイトルなんですけど大丈夫でしょうか、
はい、私結構なんかなんだろう、ブレストみたいなことをしたくて、うん、
なるほど、ブレスト、
うん、ブレスト、ブレインストリーム、
あ、ブレインストリーム、ブレインストーミング、
ブレインストーミング、はい、それそれそれ、その、うん、なんていうんだろう、まあ雑談とかこう会話の中からなんか新しいものを生み出せないかなみたいな
感じ
なんですけど、私がテーマ、メカニクス、制約っていうあのものを作ってきました。
ガチャがあるんですね、
ここ、はい、ガチャが、ね、うん、ありまして、うん、それを引いてもらって、はい、それを、そこから引いたものの即興でそれぞれゲームを考えるという企画です、
うん、
はい、はい、じゃあ、まずは引いてください、
はーい、
はい、というわけで考えつきましたでしょうか、
なんとか
だいぶ考えたよ
まあまあまあ5分10分ぐらい考えたかな、
うん、そうね、じゃあまずはイカさんからいきましょう。
イカさんから、
はい、私が引いたのはメカニクスはバッティング、
はいはい、
でテーマは中世の貴族生活、
うんうんうん、
で制約は、嘘をつかないといけない、
なるほど、
あ、なるほど、
というわけで、
はい、
雑に考えました、
うん、はい、
タイトルは、貴族たちの宴、ノーブルコンフュージョンという、
うん、それっぽい
英語タイトル
です。貴族にはね、あの5段階、
うん、
あの爵位があると、
公爵、
公爵、何やったかな、子爵、子爵、男爵、
はい、
うん、これ何か
伯
爵、伯爵、伯爵、はい、この5種類がカード化されてます、
うん、なるほど、
うんうん、
このゲームカードの枚数少ない、
うん、
でどういうことを行うかというと、
うん、
自分の爵位の舞踏会に皆さん呼ばれ、うん、
はいはい、
そのパーティー会場で自分の爵位より上の人と結婚することが目的です。
なるほど、
だからその人を見つけ出せるかどうか、
うん、
はい、
うん、
で、カード枚数はもう少なめに設定されて、
うん、
もう何て言うんですかね、単純なあのブラフゲーム、
うん、
であのどんな感じでブラフ作るか俺はちょっと分かりませんが、
はいはいはい、はい、
まあ、ブラフを駆使してだから嘘ついたり、うん、うまくやって自分の正体を隠しつつなんとかランクを上げ、
まあ、陰徳ゲームかな、
陰徳ゲームに近い、
うん、
しかしあのブレー
多分バッティングがブレを働くってなるかもしれない。
なるほど、
うんうん、とギロチンです。
あまあやっぱりさ、その貴族 の, そのパーティーの場で同じドレスを着てるとかになるとやっぱブレなんで、
なるほどね、
うんうん、そうだからバッティングするとギロチン、
ギロチンされんねや。
ギロチン
だからできるだけブレを働かないように、はい、なんとか爵位を上げたい、あの貴族たちのすごい思惑がある。最近俺がよく読む公爵霊、あの悪役霊場系のそういう、ね、あのちょっとナロー系の感じを思い浮かべていただいたら、大体ここで婚約破棄の場面もあるっていう
ね。なるほど。
で聖女が泣くっていうパターン。
まあ、結構短めのゲームを何回かやる感じの、
そうそうそ う, そう短めの、うんうん、ラブレターみたいな感じでやったし、
ゲームだけなんか貴族みたいな、
ガシガシにギロチンかけてください。
なるほど。もう普通に、ま、なんかバッティングしたらゲームから一旦抜けて、
そうそうそう、
1ゲームが短いよみたいなタイプ、
ね、あの貴族なんてね、何言ってもしゃあないから。
ちょいちょいブラックな要素がある。
どうでしょうかね。
いいんじゃないですかね。
いいですね。
面白そう。普通にそのバッティング要素のところがうまいこと聞くためには、じゃあ、うん、このカードはいっぱい枚数があるけどみたいな、はいはいはい、そのカード枚数のバランスとかもいじらなあかんね。
そう、男爵は多いけどみたいな、あの公爵は少ないけど、
はいはい、
あの簡単に正体バレるとすぐに人が寄ってきちゃうから、う
ん
う
ん、まあ、なんかバレるとその指摘されると結局勝てないみたいな要素が、
あ、なんかさ、仮面舞踏会みたいな感じにしてもいいよね。なんか自分の爵位はやっぱりバラしたらいけないみたいな、
で、2人以上多分婚約者みたいなのできちゃうとあかんから、言い寄られる人も少なくせなあかんのよ。
一夫多妻じゃダメなんですか。
いや、ここはもう良くないっす。
それさ、1テーブルの上だけでやるわけ。
そうそうそうそう、
どうやって密談するんやろ。
だからそこは、
ね、ウィンクとか、
あ、なんかね、したコミュニケーション
ね、はいはい
はい、そう、何かスッて渡すとか、
こんな短時間でそんなこと考えるよって
。いやいや、そういうのを考えるための、
今やいや言うとりますがな。
そうだから、あのそういうところはちょっと後から考えるかないことで、俺結構気に入ってる。
あ、でもなんか作れそう、
うん、まあ、こういうのはどうでしょうかと。
はい、いいですね。
これが以下のプレゼンでございます。
はい、
はい、では続きまして、
みのり。
はい、私はテーマはペンギン、
あ、
メカニクスはドラフト、制約は2人専用もしくは10人以上のゲーム。
わ、めっちゃ少ないか、めっちゃ多いか。
あれ急に可愛いゲーム、
はい、ということで、タイトルはペンギンドラフトパーティーです。
どっか聞いたことあるやつに間に字が入ってるだけだ。
はい、多い方にしました。10人までドラフトなんですけど、はい、ペンギンのパーティーを開きます。
はい、
はい、各ペンギンにはなんかこのご飯が、まあ、超好きとか好きとか嫌いみたいなのがあるんで、うん、それに合わせてこう選んでいく、ドラフトしながら、あ、うちのペンギンはこれ好きだからみたいな。
あ、自分がペンギンなんや。
うん、自分がペンギン、
あ、でも、ね、飼育員
飼育員みたいな感じかな。
自分の担当ペンギンがいる、
担当ペンギンがいる、何匹か。でそれを、まあ、ドラフトしながら、選んでいく。
はい、
で、あのその10人とかになるっていうのはその結婚式場みたいなイメージで、
はいはいはい、
その机に、円卓みたいな、そう、円卓にそのペンギンを並べていくんですよ。
うん、
で自分のドラフトしたカードを、まあ、なんとかしてその机の上に並べて出すみたいな、
うん、
フェーズがあるんですけど、あると思うんですけど、
はい、ありそうですね。
あるのか。
そう、だから自分のペンギンを、担当ペンギンをどこに座らせるかみたいな、
なるほど、
のも重要っていうことで、人数が多ければ多いほど大パーティーになるっていうゲ
ームです。あ、例えばその隣り合ってるペンギンには、
うん、
間に1個皿があって、
あ、
その取った餌はそこに置く、
はいはいはい、
ってなると、まあ、その超好きなこのペンギンは、人参超好きです、こっちのペンギンも人参超好きですの間に人参が起きると最高やけど、
そうだ、ね、
わしは人参嫌いなんじゃいっていうペンギンとの間に置くと、片方は点数下げざるを得ないよみたいな。
そのお客さん間に何か置くの好きよね。
間に2つの街の物語が好きなんで、
そういうパターン好き
で、まあ、これがジレンマを生むんでね。
そうだね、
はい、いいと思います。
はははは、
面白そうでしょ。
確かに。ドラフトやもんね。
はい、
だから下茶のことも考えたりすなあかんもんね。
まあそうだよね。なんかだからちょっとだけやっぱ情報出てるのかな。イカさんの担当ペンギンはこういうのが好きそうみたいな情報がちょっと出ててとか、う
んうん、点数取れるカードは流すわけにはいかんなみたいなところもちょっとあった方がいい。
ジレンマにならないからね。
仲悪い、
仲悪い、そのペンギンたちは仲悪い中でパーティーしてますね。
だから食わせたくないし自分は食いたいっていう。
あ、そうそうそうそう、
なるほどね。 飼育員の中が悪いのかペンギンの中が悪いのかみたいなところはありますけど、
じゃあもうバシバシに嫌いなもんを与えられるような、こう
最終的に回ってくる1枚は絶対に嫌いなもんが回ってくるでしょうね。
まあそうだよね、
恐ろしい、
置かざるを得ないなみたいな、うん、
まあでもねペンギンなんで誰かがね一人飛び込んだら後のみんなが飛び込んでいくみたいな、やっぱペンギンの習性なんで、そういうところも生かしてみたいですね、うん、
なるほどなるほど、
もしかしたらねその皇帝がおるかもしれないしね、
あ、うんうんうん、フンボルトの上に、
フンボルトの上にあ、まあその皇帝やからでっかい魚好きかもしれないし、
ね、はいはいはい確かにフレーバーから攻めていくのありですね、
う
はい、そんな感じかな、
はい、
うん、なるほど、
じゃあ最後私ですね、
うん、
私が引いたテーマ魔法学校、
うん、
お
メカニクスタイル配置、
はい、
制約勝者がいないゲーム、ですね。というわけで、タイトルで、ね、ちょっと決めれてないんでちょっとみんなで決めたいんですけど、
うん、
内容としましては、プレイヤーたちはですね、ホルワーク魔法学校の、問題児たちです。
あら、
はい、で、ある日図書館の金書棚の本を開いてしまいまして、
うんうん、
本の中に閉じ込められてしまいました。
なるほど。
この本呪われてる本です、
うん、
誰か一人が本の悪魔に捕まるまでその本の中で追われ続けるという呪われた本、なのでそこから悪魔から逃げ続けて誰か一人が脱落したらっていう負け決めのゲームになりました。
あ、そうだよね、勝者がいないっていうことは負けを決めるゲームにな
るから、そう、まあ、協力ゲーム的な感じにするか、まあ、負け決めかっていうところで負け決めにしました。
うん、うん、
じゃあ足引っ張り合うゲームかもね。
で、まあ、タイル配置なんで、
うんうん、
まあ、カルカソンヌというよりは色合わせのパズルになるかな、
うん、
どんどん自分の足場をどんどん作っていきながら後ろから悪魔に追われていくのよりも早く動かなければならないで、
うんうん、
追いかけっこをしつつ、
うん、
でもまあ呪いの本って言いつつもその魔法学校の本棚や本なので、
うん、
自分たちが知らない新しい呪文もそこにありますよと、
うん、
なので、足を止めて、
うん、
何ターンとか、まあ、その1体ターンを飛ばすなり、まあ、何らかのマイナス補正を食らいながら、
うん、
新しい便利な呪文を覚えるというフェーズが作れます。
あ、そうすると、ワープできたり、
ワープ、そう、例えば他の人と位置を入れ替えるだったりとか、
あ、怖え、
その色を変えて他の人が置きにくくするだったりとかみたいな、ちょっと便利かつ妨害呪文みたいなのをいつ覚えるか、そして使われた結果どう対策していくかみたいなところの、ゲームというのが今思いついているところでございます。
なるほど、なんか
マジックメイズとかの感覚かな。
そう、マジックメイズの性格悪いバージョンですね。
あマジックメイズは全員で頑張ろうやけど、
そうそうそうそう、
確かに誰か一人を落とす、
そう、落とす、まあ自分以外の誰でもいいから押してくれゲームです。
そういう形ですなんてい
う、何やらの館の何やらの何やらみたいな感じ。
おお、何それ、おのののかの話、
おのののか、
あ、おのののかみたいな、
おのののか、
まあまあ物語性があって、なんだろう、一対多になるよね。
まあ、うん、あれはなんか協力芸になることもある。
ああそうだそうだ
そう、
うん、
で1対他になることもあるっていうちょっと特殊なゲームです、うんうん、
これは完全にも足引っ張り
合い、足引っ張り合いのゲームです。1人負け気味、
自分は死にたくないっていう
ゲーム、はい、で大体30分ぐらい、あとそうですね、20分から30分のゲームになると思います。
ああ、なるほど、
手軽
に、はい、
タイトル決めてください。タイトル、
うーん、なんか追いかけっこ的な感じじゃない、やっぱり、ね、追いかけっこ、
猫とネズミの大レース、
ハリーブッカ
そうね、ホルワークって言ってるからね、
うん、
最初はなんか地下に潜ってそこから地上を目指すので、
うん、
掘り進めるからホルワークってしてたんですけど、うん、途中から魔法要素もっといるやろってなってちょっと変わったんで、
あのハリーな感じが出て
ちょっとしま出てしまいましたけど、
ね、なるほど、なんかこう悪魔の追いかけっこみたいな、
そうね、
うん、っていう雰囲気かな。ちょっと子供向けでもいけるかな。
あ、まあテーマはというかポップにすれば小学生低学年でも遊べるゲームになるかもしれない。だからちょっとその、魔法を使うみたいな部分はバリアントというか、
うん、
あのキッズルールはなしにしてみたいな、
確かに
ことはできそうですね。
まあ追いかけられるからなんやろな、貞子とかそういうタイプ
和風ホラー、魔法学校で急に貞子とかかやこ出てくる
怖いやろ、
怖いその判件が怖い
あの子供向けのゲームで3人の魔法使いっていうゲームがあるんだけど、
ほうほう、
そう、それの雰囲気があるなと思いました、
ね、あ、なるほど、
なんか、うん、あの今画像があるんですけど、
うんうん、
そのお化けに追いかけられるのよ。
へえ。
でその森の中を逃げるんだけど、
うんうん、
サイコロを振ってそのマークを探して進むんだよみたいな。
へ
え、うん、誰かでもこれは協力ゲームだからお化けに誰かが捕まったら負けなんだ。
ああ、なるほど、
お化けに追いかけられるゲームって結構 あるよね。
子供向けゲームで結構あるなと思いました、うん、
すぐにタイトル出てこないけどね。
ヒューゴとかね。
ヒューゴ、うん、ヒューゴ、うん、あれはめちゃくちゃ追いかけられて一人殺されるやつね。
そう、
次々と
8人ぐらいできるやつや
った。そうめっちゃ多人数出て
くる。でもこのタイル配置っていう要素が入ってるところが面白いね。
そうだからカルカソンヌとかのイメージが強いけれど、まあ、自分のどんどん足場を確保していくみたいなところでやるのがいいかなと思ってやって
ます。なるほど、
はい、うん、というゲームでございました。
お、はい、
今回この3つ、貴族たちの宴とペンギンドレッドパーティーと、
どれが面白そうかっていうのを、うん、まあ、自分以外で指しましょう。
そうですね、一番やりたいゲーム、
やりたいゲーム、
うん、はい、
はい、
います。
せーの、
おい、
あ、やった、俺や
イカの勝利でございます。
イカ2票。
2票だったんで、これ結構面白そうで、イントグ要素があるし、
確かに。
なんか結構簡単そうだし。
気軽そう。
ここまでは考えれんねん。
確かに。
俺、こっからやねん。
ちょっとブラックだし。ね、
ここの、細かい調整ができない男やから。
誰か。今まで私がやってましたからね。
誰か頼む。この辺ちょっとブラフ要素とバッティング要素とかちょっとややこしいから、
確かにやること多い
意外といろんなこと削らなあかんというか、
そう、ね、
足さなあかん可能性はあるから、
はい、
うん、
はい、
もしかしたらね、
はい、
出るか出ないか分かりません。
出ません。
出ません、
ね、ご存知の通り出ません。
はい、
はい、
というわけでボドゲ即興デザインバトルでした。
はい、はい、エンディング
新メロディー来たな。はい、ボドトのコーナーです。
はーい、
今回もハッシュタグイカラジでつぶやかれているものを読めるコーナーでございます。
はいよ、はい、
きつねうどんチャーハン定食さん、イカさん VTuber 合うと思います。前からイカさんの話し方というか声には F 分の1揺らぎがあると思っていたので、きっと固定ファンできますよということで、頑張ってください。
嘘ですね。 F 分の1かと言われると分からんけど。
F 分の1って何？
非常に人の耳に心地よい音域と言われています、
アルファ波とかね、
アルファ波、
うん、ただまあイカさんがそれかどうか分からんけど、うん、ただよく通る、
確かに
特徴的な声
である
のは間違いない、
うん、褒めてないな。
褒めてはいるよ、うん、だってイベントに行ったら声でイカさん分かりましたみたいなのめっちゃよく聞くもん。
そうやね、なんか俺が騒いでたらなんか来てくれるよね。
そう、
うん、
っていうので、まあ、VTuber 合うと思いますって言われてますよ。
今テンション上げているところなんで。
ああ
まだ
まだ、
うん、
いつやるんだろう。
一本は出さなあかんよね、もうここまで来たらね。
うん、出すべきやね、
うん、あ、とりあえずイリアムを見てます。
イリアムイリアムかリアリティかどっちかでやってください。
見てます。
はい、
はい、よろしくお願いします。はい、はい、次うさぎまんさん、
はい、
皆さんイカラジの中の人であるイカさんがなにわのカタンを決定戦について語り尽くしてますよ。これは要チェックや。イカさんはなにわのカタンを決定戦に必要なことなので、来年もぜひ来てください。みんなイカさんのこと大好きですから、と。ありがとうございます。
褒められてる。
ありがとうございます。褒められてるけど、
これさ、イカさん自らさ、俺が読みますって言ってね。これを俺が読みますって言うなよ。
承認欲求
けど、
はい、
来年俺が何をの片尾に存在してるかは分からないと。
なるほど、
はい、もう存在感が薄かったんで今回ね。悲しいかな悲しいかな、うさぎまんさんには会います。はい、
は
い、
では続きまして、
うん、
タクチクゲームズザ・スライムさん、
はい、
こだわりって意識的なものだと思うけど、突き詰めていくと無意識になってこだわりないなってなるのが分かります、
うん、
以前出張先で朝食でカレーパン、昼にカレー弁当、夜はカツカレーを食べて、カレー好きなのって言われて気づいたことがありますと。
ああ、なるほ
どね。いや、まあ、
こだわりだと思ってないやってことですね。
確かに。
さすがに気づいてほしいですね。ここまで、ここまで連続はさすがの俺もないよ。
でもカレーパンとカレー弁当とカツカレーやったら、カレーだけじゃないやんって言おうと思ったけど、カレー弁当とカツカレーはカレーです。
そうですね、ほぼカレーです。
カレーパンだけちょっとジャンル別やかもしれんけど、
うん、
これはねカレー好きです。だから、まあ、皆さんのこだわりも聞きたいですねって話をしていただいた感想でした。
確かに、確かに、
ありがとうございます。
カレーは美味しい。
スライムのザクニさん、254から、260話まで聞いた、いただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。耳、土星、宇宙人、耳、崖登ってる人っていうアイコンがそれぞれついてますね。
はい、まとめて聞いていただけるのね、ありがたいですね。
いや、あ、耳の時はそんな中身なかったんかなと思って。 アイコン化できなかったってことやもんね。
いや、現場が終わって野田君ちょっと落ち着いたんかな。
あ、確かに。
ゆっくりできてるならいいですね。
なんか元気そうでした。
いや、よかったです。ガラジ短いんでね、こうやってまとめて弾いていただくのもいいかなと思います。
確かに、はい、確かに、
はい、このような形でハッシュタグイカラジ、ひらがな、イカ、カタカナ、ラジでつぶやいていただきますと夢がさせていただきます。
宣伝です。
はい、はい、
ボードゲームカーニバルがもうすぐそこ、
はい、九州、
うん、
はい、
もうこれが放送される頃には俺関西にいないかも、
ある
ぐらい、
うん、ある、
あのもう直近です、6月28日の29日土日で行われます九州ボードゲームカーニバルということで、
はい、
我イカは参加いたします。
はい、
今回 A の01がクレーブラッドということで、
はいはい
はい、ゴリゴリにA の01なんて一番いいとこ、
確かに、
うん、困ります。正直困りますけど、そのね、あの新しいゲーム持っていけるかもしれんし、うんうん、レイブラッドさんが持っていくあの、ね、物流から少し外れてしまったので仕方なく売るゲームとかたくさんあるので、
なるほど、
ぜひ見に来てください。
はい、
それともう一個、先週もね言いました、その、大ちゃんフリマ、
はい、
ということで、G の01というところでね、はい、土曜日のみ、やっております。
はい、
で、
さまざまなゲームがそこに放流されておると、
はい、土曜のみなのでお気をつけください。
はい、
我々クレブラッドの土日いますので、はい、よろしくお願いいたします。盛り上げていきたいと思いますんで、はい、
ひんやりさんと私も子供と一緒にご訪問しております。
はい、あのぜひ会ってください、
うん、はい、
ではエンディングメッセージです。このラジオはスタンド FM にて配信されています。 Apple Podcast、YouTube Podcast、Spotify、Amazon Music からも聞くことができます。イカトリノイと K のいかがわしいラジオで検索してみてください。またご意見やご感想は X アカウント @IKARAJI 宛てか、ハッシュタグイカラジでポスト、またはスタンド FM のレターにてお待ちしております。それでは今回の相手は
イカと
リノリと
OK でした。
いかがー。